皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月8日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、ツイッターが広げるニュースの輪です。ツイッターってなんか面白いですよね。トランプ大統領も最初から使ってて、Facebook なんかこう使わんですよね。ツイッターはいつものようにトランプも一生懸命書き込んでるんでありますが、今回のその4月末から5月のこの世界の戦争局面ですね。ベネズエラのこと、それから、あれですわね、イランのこと、それからペルシャ湾に空母派遣すること、まあ、このあたりものすごい緊張が高まったわけでありますが、ここはやっぱりその、本当ツイッターがですね、大活躍してたんじゃないかなという感じがするんですね。もうシリアの内戦そのものがもうツイッターの世界でありましたよね。シリアの内戦がこう、どんどん広がっていく世界っていうのは、まあ、イラク、シリアの内戦なんですけども、皆さん、その、軍人兵士たちがね、最前線の軍人兵士たちが、実際そこで起きたことを記事にして、写真に載っけて、ツイッターで配信してましたから、だからもう、10年以上前からですね、13、4年前ですかね、だからシリアの戦争はもうちょっと前ですかね、ぐらいから、なんかこう戦場の情報っていうのが様々な形でネットに載るようになって、で特にこうツイッターがね広がってから、シリアの戦争広がってから一気にそれ拡大した感じがするんですよね。で今回の場合はまあ確かにそういう現場の話もあるんですが、本当に様々な専門家の話がツイッターで聞けたのが面白かったですね。逆に言うとですね、この一週間の世界っていうのは、世界の主要メディアは、なんかぼーっとしたまま過ぎていっちゃったような感じがするんですね。ぼーっとしたまま過ぎていっちゃって、特にイスラエルに関することとかぼーっとしたまま過ぎていっちゃって、で、というのはその戦争当事国の場合はあんまり本当のこと言いたくないでしょ？アメリカもそうだし、イランというかイスラエルもそうだしね、特に負けが込んでる方ですよ。勝ってる方は何でも言いたがるもんなんだけど、負けが込んでくると本当のこと言いたくないですよね。だからそのどうしても情報が出にくくなる。アメリカだとかね、それからイスラエルだとか。でもそういうところをですね、まあ、次々と、こうなんか出してくるってのは面白いですね。そういえばその中になんか面白いことがありましたよ。どのサイトかは覚えてないんですが、安倍がですね、セントコムに行くって書いたんですよ。中央軍司令部ですね。中央軍司令部って確かマイアミかなんかにあるんじゃないんでしたっけね。でもしかしそれ、中東だったらあのペルシャ湾のバグダッドですか？あのあたりにこうありますよね。果たしてその本当に安倍が行くって書いてあるわけですよ。で、あれの国防総省のスポークスマンが行ったから間違いないって書いてあるんですね。一体安倍がいつ行くのかなと。マイアミの方に行くのか、あるいはそのペルシャ湾の方に行くのか、いつ行くのか、それはわかりませんが、こんなこと書いてあるんだね。いや、どこもそれ報道してないんですけども、まあ、国防総省のスポークスマンに確認したからって書いたんだから、多分それ本当なんでしょうね。いつか行くんですかね。いよいよだから、安倍もですね、日本差しを指してですね、ちょんまげ言ってですね、いよいよ、日本の侍がですね、中東まで来たと、お出会い召されてってやってですね、一の矢に当たって死んじゃうとかですね、まあそういうふうになると面白いなと思うんですけども、まあそんな話含めてですね、およそその、まあ、どんな分野の専門家、いわゆるその専門家の人たちが、様々に意見交換しているのが非常に面白かったですね。で、まあ、なんて言うんでしょうかね、その、どんな分野の人たちも共通していると思うんですが、既存の組織にうんざりしてるんですよね。メディアの連中もそうだしね、特に軍の連中そうだよね。どんな軍だって、まあ、大体ろくなもんじゃないわけですよ。あとはこう、様々な企業ね。大体ろくなもんじゃなくて、だからそこにいる間っていうのは非常にフラストレーションが高まってくるわけですよ。で、能力のある人ほどスピンアウトするわけですよ。スピンアウトして、で、自分たちでいろいろ行動してきますよね。だからこう見てると、こう、ツイッターに出てくる専門家の人たちの世界っていうのは、 ある意味で世界で最も賢い人たちの世界だよね、あれ。ね、現役のメディアの連中もいるんで、現役のメディアの連中がどうやってるかっていうと、普段の取材の様子なんか全部ツイッターでアップしていてですね。で、ツイッターでアップしてきたら記事も書いてですね。だから記事に載ってくる話っていうのはその人が記事で書いてんだけども、だいたいこうツイッター流れに沿った記事が出てくるわけですよね。今までだったらあんまりないよね。そう取材のメモみたいなものがどんどん、載るとかね。あるいは取材に関係ない話が、こうツイッターでよく載ってますし、自分の個人的な考えなんかごく普通に載ってるしね。人との関わりもそこで出てくるし、これは非常に面白いなと思いますね。だから、なんて言うんでしょうかね。ちょうど91年でしたっけ、あれは湾岸戦争でしたね。あれは CNN っていう当時ケーブルテレビが広がり始めてた頃で、あれがそのバグダッドからアメリカのミサイルが飛んでくるところ実況中継して、で CNN が新しい戦争の形を広げて、テレビ映りどうするかって戦争になるわけですね。その前のベトナム戦争がですね、テレビや新聞の取材で本当の虐殺がバレちゃって、それでアメリカ世論が一気に硬化して、アメリカ戦争に負けたっていう、そういう歴史もありましたから、CNN とか出てきて、だから今でも CNN はフェイクメディアだとか言われてますけども、最初からフェイクメディアだね、あれね。政権御用新聞ですよね、あれ民主党系のね。で、当時はだから民主党とか共和党とかいう時代じゃなくてですね、湾岸戦争ということでね、大統領は共和党だったんだけども、大統領も一気で終わりになっちゃいましたよね。で、CNN がずっとそうやって、御用見てやってて、今に至ってるわけでありますが、ああいうの見てると、やっぱりこう、本当に優秀な人たちっていうのは、やっていけないわけね、そんな世界にはね。トランプ大統領が当選した後ですね、メディアの一覧表が出ましたよね。誰が、クリントンを支持していたのか。誰が、そのクリントンを支持するために、あえて嘘をついていたのか。そのメディアの人間のリストが出てきましたよね。つまり、魂を売ったメディア人のリストですよね。なんか今回だと2年間にわたって、モラーレポートが、の捜査があったわけですね。要するにそのアメリカのトランプ大統領とロシアの間の癒着ですよね。これをめぐる捜査があって、特別捜査、検察官の捜査があって、それでが、終結して結局嫌疑なしで終わったわけですよね。で、これ一つとってもですね、やっぱりじゃあ誰がその2年間、こうやって後ろから邪魔をしてたのかっていう話がなるわけですよね。こういうのって全部やっぱりこう記録に残りますよね。一体誰がインチキやってたのと。そしてやっぱり一人一人専門家が問われるわけですよ。あなたはここで誰の味方するんですかと。正義の味方なんですか、クリントンの味方なんですか、これ問われるわけですね。やっぱりじゃあクリントンの味方はできないと正義の味方なっていう人は出てくるわけで。そら、ね、もう出てきますよね。日本もそうだよね。あなたは安倍の味方なんですか、正義の味方なんですか、どっちの味方なんですか。正義とは安倍が決めるもんなんですか、神が決めるもんなんですか、どっちが決めるもんなんですか。これを問われたわけですね。いや、全部安倍が決めるもんです。っていう人だけがこう残っていくわけでね。だからそうじゃないと思ってやめていくわけですよね。で、やめてった人たちの世界がやっぱすごくて、だから今回ほんとしみじみ思ったんですけども、いや、これはツイッターの世界に出てくる人たちの発言ってのは、それはどのメディア見るよりもこれは興味深いと。一番早いし、それからなんか一番その的を得てると。もちろんいろんな記事ありますからね。誤解して書いてるものもあるし、それからちょっと的外れなこともあるし、それからちょっと遅れちゃってるものとかですね、見方が一面的なもの、それは当然ありますよ。人の見方なんですから。しかしこの視点の鋭さってのはこれはすごいものがありますね。やっぱりそんな風にしてみるとですね、こう世界市民っていう言葉がなんか最近しみじみと実感されますよね。やっぱこのままじゃ世界はいかんぞと。なんでいつまでこんなバカなことやってんだと。ちったら立ち上がらないとですね、世界はまともにならんし、地球も終わっちまうぞと。人類終わりだと。危機感は本当に広く共有されていると思いますね。だからやっぱりとりあえずこの悪党連中だけはね、許さんと。悪党連中は追い出しちゃえと。ふざけたことする奴はですね、許さんぞというその気迫はですね、相当満ち満ちていると思いますね。その先どうやって再建するかっていうのはまたちょっと別の話になってきまして、 それはなかなかですね、こう批判の追及だとか、専門家の寄せ集めだけではなかなかできない部分があるんですね。すなわち、新たな政治の渦を作って、みんなでその、役割を与えて、みんなが働けるようにしてっていうのはですね、また別の力学がいるんですが、今ほら、立て直しの前の、縦分けっていうんですかね、縦替えの世界でありますからね、壊す方でありますから、ふざけた奴らをこう追い出す方でありますから、いや、これはもう、それは一気のもんでしょう。だから今回非常に面白かったのはあれですよね、あの、ボルトンの発言ですよね。ボルトンが記者会見かなんか、記者会見とか記者の前で言ったんですね、あれ。なんかその、ペルシャ湾に軍、あの、空母派遣して爆撃部隊も持っていくっていうのを発言したわけですよね。あれ、その文章でも出たんですけども、あっという間にこのネットの世界でツイッターで広がるわけですよね。で、みんなそれおかしいと思うわけですよね。このね、開戦のですね、開戦前夜の話ですよね。それイランがいかんってはっきり書いてあって、イランが危ないからってはっきり書いてあって、で、空母を含む攻撃艦隊を派遣し、それから爆撃部隊も行くという、これは戦争準備じゃないかと。なんで大統領が言わないんだと。なんで国防長官言わないんだ。なんで国務長官言わないんだ。なんでその一階の補佐官ごときが言うんだと。まだそこでみんな気づきましたよね。これおかしいんじゃないの、この連中はと。やっぱりさ、ボルトンの戦争なんだよね。で、ボルトンの空母なんです、あれね。はっきりわかりますよね。だから、そういうのやっぱり、真っ先に専門家気づきますよね。ああいうの見てるとね。で、だから、なんかそういうのは、やっぱり、なんていうのかな。こう、長年そういう世界に住んだ人なら、一瞬でわかることですよね。それから、例の、イスラエルのミサイルね。ガザ地区からどんどん飛んでくるわけで、で、あれ最後の結論がですね、結局、イスラエルが、あそこでカタール系で3000万ドル払うことになったんだね、あれ。弾食らったですね、ミサイル食らったイスラエルの方が、パレスチナに3000万ドル払うことになったんですよ。すごいでしょ、あれ。金渡すからやめてくれって言ったんですね。それが結論ですよね、あれ。いやー、やっぱりイスラエルそこまで追い込められてんでしょうね。その、金をもらうから、もうそれや、諦めてくれ、弾撃たないでくれってことですね。で、あの弾もですね、今回700発撃ち込んだんですけども、あれ、アプリがあるんですよ。あの、真っ赤っかな表示が出るアプリがありましてね、なんとかいいアプリですよ。無料でダウンロードできるんですよ。イスラエルのアプリでね。で、ミサイルが飛んでくるとね、警報が鳴るアプリがあるんですよ。で、ミサイルが落ちた場所に赤いマークが出るんですよ。そのアプリありましてね。で、これ見てるとですね、その、ガザ地区の周りに最初こう落ちるんですがね、バラバラに落としてんじゃないんですよ。場所を特定して集中して落としていくんですよ。で、だんだんそのね、落としく場所に北へ上がっていってですね、だんだんそのテルアビブに近づいていくわけですよね。テルアビブに近づいてって、あそこ、国道1号線ってありますよね。国道1号線手前ぐらいまでですね、こう行くわけですよ。その、ミサイルがね。もうあと1日2日でこれテルアビブに取り込むなって時に、イスラエルが、和解に応じたんだよね。あれ、はっきりしてるよね、あれ。ほんとはっきりしていて、もうあと2日ばかりですね、あれ打ち込んでたら間違いなくそれテレバイプですよね、あれ、順番に北に上がってったんだから。いや、そこで3000万ドル払うっつったわけですよね。で、よっぽど格好悪いと思えてですね、イスラエル国内で発表してないんですよ、その話。パレスチナに3000、ガザに3000万ドル払うって話をですね、発表してないんですよ。そのイスラエルは。国民にね。だからイスラエルの新聞に出てこないわけ。ところが、この、パレスチナのニュースメディアにどんどん出るし、それからツイッターに真っ先に出てきたんです、それ。まあ、アラブのメディアから入手したんでしょうね。あるいはイスラエルの内部の情報でしょうね。ツイッターには英語でダーッと一瞬で広がりましたよね。うわ、すごいなと。3000万ドル払うんだってさと。ミサイル打ち込んだ方が3000万ドルもらえるんだと。ロケット打ち込んだ方がね。すごいですよね。いやいや、まあ、それぐらいの話でありまして。だからま、やっぱりよっぽど戦争できないんだ。でもね、エルサレムポスト書いてましたけど、もういよいよこれ、戦争しかないなと、書いてあるわけですよ。で、結局戦争やって、地上軍やっても、戦闘には勝っても戦争に勝ったら試しがないんですね、イスラエルって。 激しい戦闘をすればするほど世論が硬化して、世界の世論硬化してイスラエル孤立するばっかなんですよね。で、だから彼らにしてみるとこれ全部目算狂っちゃって、6月の頭にクシュナーがパレスチナ合意案を出すと、トランプがまとめたパレスチナ合意案を出すと、それによるとパレスチナ消滅することになっていて、パレスチナ解体だと。で、一時はシナイ半島にですね、パレスチナ人の植民地をサウジの王様が金出すから、皇太子が金出すから作ってやった話だったんだけど、それもなしになったと。まあ、完全に追っ払ってですね、場合によってはヨルダンまで併合しちゃってですね、ヨルダンの一角まで併合しちゃってですね、で、その、パレスチナって言葉そのものを消滅させると、いうことで行こうという話だったんですが、これで全部終わりだよね。もうさすがに、それは難しいんじゃないですよ。だからなんか本当にこういうの見てるとですね、大国、まあアメリカもそうだし、トランプもそうだよね、イスラエルもそうだけども、大国のそのメディアがね、御用メディアになっちゃって、その、まあ働いてる人間すらもですね、もう嫌気させちゃったような場合ですね、そういう本当の仕事できる専門家たちがツイッターなんかでこう繋がって話してるとですね、ものすごい世界がそこには生まれますよね。本当なんかね、私もともとタンパラジオありますからね、無線なんかもよくこう聞く、やるんですけどね、タンパ無線なんて皆さんも過去のもんだと思いでしょうがね、ええ、そうでもないんですよ。あれ実にいいんですよ。タンパラジオってのはですね、非常に遠くまで飛びますしね、簡単な設備で飛びますしね、で、衛星みたいに簡単にその、なんて言いましょうかね、その、まあ、繋がらない反面ですね、強いんですよね、あれ。衛星なんか打ち落とされたらおしまいでしょ？衛星がね、壊されたらおしまいでしょ？しかし、タンパなんてものは、ちっちゃな送信機で、随分遠くまで飛びますからね、今でも使ってるわけですよ。で、北朝鮮だけじゃないさ、ナンバーステーションってね、世界中にありまして、これ専門にね、受信してる人たちたくさんいるんですね、世界中にね。いろんなナンバーステーションもあるんですよ、あれ。実際ね、アマチュア無線なんかやってる方なんかの場合だったら、その、ね、電波出せる周波数の外側にその、ダイヤル持ってったら結構いろいろ昔から鳴ってるでしょ、あれ。今回もそうなんだね、あれ。米軍の戦略米軍のね、使ってる周波数があるんですよ。それね、今までなんで分かったかっていうと、まあ、多分あれ、実際にそれやってた人多分いるんじゃないかと思うんだよね、米軍に昔。だからあそこまではっきり言えるんじゃないかと思うんですよ。本人絶対そんなこと言わないんだろうけども、誰かやってた人がいるんだと思うんだよね、あれ。で、仕組みをちゃんと教えてくれるわけよ。こんな風にこうなって、こうやってこういう風に読むんだよってですね。もちろん通信の内容は分からないんだけど、戦争ってのはほら、ね、戦争始まる前にってその無線の量が増えるでしょ？で、増えた無線が一気に減ったところが回線の時点なんだよね、あれ。もうそんな解説なんかも込めながらですね、いやいや、これ随分増えてきましたね、と無線はあるとかね、やってんですよ。だから、この24時間ぐらい随分なんか、戦略米軍のその空軍なんでしょうね、あれはね、空軍だって書いてあったな。空軍のなんか、その、無線通信、ナンバー通信増えていて、いや、なんかありそうだね、という話に今なってますよね。だからこんなのって本当にそのツイッターでもなかったらわからないよね。いくら一人で研究して頑張って読んだって、それはなかなかそこまではわからないよね。やっぱりこう世界は広いですよ。いろんなすごい人たちいるしね。だから自分たちがわかる分野でこう次々話持ち寄ってやってったらさ、ものすごい世界ができるんじゃないんでしょうかね。だから、まあこうなってくると、本当にこれからね、なんかいろいろ変化起きてた場合に、我々ってなんかすごくたくましく生きていけるんじゃないでしょうかね。日本だとね、例の東日本大震災の時もしみじみ感じましたけどね、例の放射能の話、私地元の市議会議員の発言全部英語に直して YouTube に載っけたらですね、ものすごい数の人が世界中見てくれて心配してくれましたよね。ああ、これすぐそこにみんないるじゃないかと思いましてね。あれ2011年のことではありましたけども、今もっとその輪が広がってる感じがします。だからなんていうのかな、やっぱりこの、人々が持ってる良心と申しますか、あるべき姿っていうものは、そうそう大きく違わないと思うんですよね。人の幸せだとかですね、良心っていうものにはそんな差異はなくて、むしろそういうものをこう、叩き壊すようなものがたくさんあるわけね。で、ケビン・シップも言ってましたよね。 いや、マルクシズムとかね、グローバリズムが一番嫌なのは、キリスト教なんだと。キリスト教っていうものがあるからね、グローバリズムやマルクシズムが広がらないんだと言ってましたけどね。まあ、そんな形で、だから宗教なんかもこう、弾圧されて、みんなね、宗教臭くなくされていくわけだな。まあ、そういうのも良くないですよね。やっぱり宗教でも何でもね、人が安心持つものは大事でありましてね。まあ、もう少しね、自然に人々は生きていくべきでありますよ。なんかそういう新しい時代がね、いよいよ来てるんだなと、しみじみと今回も思いました。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。ツイッターが広げるニュースの輪ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。